大好きが天才を生む第770回をお届けいたします。今回のテーマは焦りはなぜ生まれるかです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。焦りですね、今センター試験で50日を切りました。で、焦ってるって人結構いるんじゃないでしょうか。どうでしょうかね、皆さんどうですか。で、焦りってなんで生まれるかっていうことなんですよ。で、焦りってね、要は結果求めるからでしょ。いい結果を出したいと思うからで、鼻から結果出したいと思わない人っていうのは、今焦りなんて生まれやしませんでしょ。で、だから結果出したいわけですよ。でもなんで結果出したいのかなっていうことなんですよね。と、やっぱり誰かにこう、称賛されたいとかね。まあ、直接的に身内ね、お母さんとかね。多分、お母様って結構多いんじゃないでしょうかね。お母様に、こう、称賛されたいとか。まあ、言ってみれば愛されたいとかね。こう、受かれば愛されるとか、あるいはまあ、お父さんにね、受かれば愛されるとか。まあ、誰でもいいです。あるいは先生に、あるいは同級生に、何でもいいんですけど、まあ、受かったら、なんか、すごくいいでしょ。でいいと思うわけでしょ。まあ、いいか悪いか分かんないけど、とにかくそういうふうにこう、愛されると。要は自分に対する愛が増すっていうのがどっかにあると思うんですよ。だから、そういう意味では、その愛を求めて、まあ、大きな声で言えばですよ。愛を求めて、なんかやろうとする。つまり、愛を求めて受験勉強すると。愛を求めて、その受験勉強、その代償としてね。愛をもらう代償として受験勉強すると。っていうふうな位置づけに入っちゃう方いるんですよ。そうするとね、やっぱり、なかなか、自分じゃなくても、常に他人に意識があるので、焦りますよね。だって自分と他人は違うでしょ？で、他人は別の考えてることをするわけじゃないですか。他人は勝手にやってるわけだから、その気持ちを留めようとして、何もしたって、すべて無意味ですよね。だから、どんどん焦りっていうのは増していくんですよね。で、まあ言ってみれば、焦りっていうのはそういう、なんていうか、幻想の愛というか、何にすれば愛されるみたいな、そういう幻想の愛の、その条件付けから生まれてくるっていうふうに考えてもいいと思うんですよね。ということはですよ、それを求めても無意味だってことですよ、結論から言うとね。その結果を求めても無意味だってことなんですよ。そうすると、無意味だってことは無意味なことを求めちゃいけませんので、じゃあ何を求めるかっていうことなんですよね。で、よくこの淡々とやんなさいっていうこと言いますでしょ？淡々とやんなさいってことは、要は、他人に振り回されないってことですよね。他人がいろんなことを考えていろんなことを考えるわけじゃないですか。もう勝手にね。で、自分とは全く関係なく勝手に他人っていうのは、あるいはそのお父さんお母さんであってもね、考えてるでしょ？だから、そこにこう気持ちがいるとね、どんどん自分のペースが崩れてきますよね。だってその通りにやれるわけないでしょ？自分は自分だから、所詮その人たちの思うように、あるいは思いを実現するように動くことなんか、所詮できやしないわけですよ。例えばですよ、お父さんお母さんが、あるいはお母様がね、もう朝もう睡眠時間3時間でやんなさいとかね、朝もう4時に起きて、あなた何、朝4時に起きてないのとかね、言われたって、困るでしょ。だから、やっぱり、もう睡眠時間がね、なんで寝てんのそもそもなんて言われたって困るじゃないですか。でも周りの人って例えばそういうふうに勝手なことを考えたりするわけですよ。で、それに答えようとして、まあ、視点バッとしちゃうんですね。ということは、それから脱するためには、あるいは、結果としてね、その自分の志望校なり、自分の何かを実現しようと思ったら、そうじゃないってことでしょ。それはだから、完全にこの人のため、人にこう、いいようにやられてる状態でしょ。だからそうじゃないっていうことですよ。で、そのためにどうしたらいいかって言ったら、まずは淡々にって思うことですよね。で、やっていけばいいんですよ、やること。で、このね、焦っちゃうと、今やってることがすごくこう、なんていうか、無意味に思えたりするんですよ。とても間に合わないとかね。無意味だとか間に合わないとかっていうふうに思って、この調子でやってたら間に合わないとかって思うんですよ。だから焦るんだけど、今やってることが本当に無意味に思えるとか、あれをやってもこう効果が出ないとかっていうふうに思ったりするんですよ。まさにそれが焦りの症状で、その背後には結局何か愛されたいっていう、愛されることがわからないのに、愛されるか愛されないかそんなことはわからないにもかかわらずそれを求めている。あるいはそういうものがあるかないかすらもわからないものに対してそれを求めて何かやろうとしているっていうのが大きく言えばですよ、そこにあるんじゃないかなと思うんですよね。で、それを脱するにはまずは淡々とやっていくこと。でね、そこのに対する自分のやっていることに対することっていうのをもうちょっとこう、なんていうんですかね、こう、数量化していくっていうんですか、定量化していくっていうことですよね。定量化するって別にその難しいことじゃなくて、例えば単語集あるでしょ。単語集を覚えるのに、1日10個とか20個とかね、やって覚えていけばいいわけですよ。完全に定量化でしょ、それって。 例えば数学を10題とかね、あるいは1題15分やるとかね、もう全部定量化していくんですよ。時間でも、それからやる量でも。どんどんどんどん定量化していくんですよ。で、その定量化っていうのをしていけばいいでしょ。で、だって、所詮だって、1日ね、24時間しかないわけで、24時間勉強することできないでしょ。どんな人でも。せいぜい十何時間でしょ。でも、十何時間はやってほしいけど、でも結局それも1分とか1秒の積み重ねで、例えばその十何時間があるわけでしょ。だからそこに定量化して、この時間はこれをやるとかね。でも数学を1台10分考えたら回答を見てやるとかね。まあ、とにかく全て定量化していく。物理を例えば5台やるとかね。とにかく定量化していけばいいわけですよ。あるいは単純にこれを覚えるとかね。覚えようとするとかね。10分間集中して覚えるとかね。とにかく何でもいいから、時間でも量でもいいから、定量化していくんですよ。で、そうするとね、所詮その限界があるわけだから、もうそれを受け入れざるを得ないでしょ、人間っていうのは。その限界を受け入れざるを得ないわけですよ。その限界を超えて何かやろうとすることはできないから、1日ね、24時間勉強はできないんですよ。もちろん気持ちがね、そっちにあるっていうのは大事ですよ。またちょっとそれは別の話で。ただ、定量化していくとそれもできるので、とにかくどんどんどんどん定量化していくんですよ。それがコツですよね。それを一個一個やっていく。だからできたらね、これね、今意外にやってない人が多いんだけれど、問題集で1問できるでしょ。そしたら、やれば123番だあったらでしょ。そこのところにこう、丸印つければいいんですね。でね、私ね、その丸印をつけるとか、やった日とかね、時間とかをこう書いて、丸印とかって、あるいは2回目は20丸になるし、3回目は30丸になるとか、4回目は例えば真ん中を黒く塗るとかね、まあいろいろあるじゃないですか。で、まあそういうふうにやっていくんだけど、ただその時にね、すごく大事なことがあってね、その丸あるでしょ、たかだか問題の番号のね、123番に丸をつけるという、その丸の付け方がね、すごくね、雑なんですよ、多くの人が。もっとね、丁寧にね、心を込めて丸書くんですよ。あるいは日付もね、ガチャガチャって書くんじゃなくて、12月1日とかって書くのね。これすごく大事なんですよ、実は。この定量化するんだけど、定量化する上にさらにそれが大事なことなんですよ。なんで大事かって言ったらね、やっぱり、ね、自分を大事にすることですよね、そうね。本当にそれはね。自分のやったことを尊敬するっていうんですか。自分のやったことを尊ぶっていうんですか。だから、ね、自分でやったことを尊べない人っていうのはね、例えば、なんかこう、よくやるけど、その自分でこう、なんか数学とかやるでしょ？で、最後までいかなかったりすると、その紙をくちゃくちゃっと丸めてね、ゴミ箱に捨ててるとか、聞いてる人の中にもいるんじゃないでしょうかね。そういうことやるでしょ。それはダメですよ、やっぱり。自分でやったことなんだから、それできようができまいがね、やったことなんだから、やったことに対して、そのやった自分に対して敬意を持つっていうんですかね。この気持ちっていうのが、実はすごく大事になってくるんですね。だってね、他人を見ればね、敬意を持って接してる、まあ、例えば、まあ、これは自分のだからそうだけども、他人だってね、敬意を持って接しられるのと、敬意を持たないで、雑なね、扱いを受けるの、どっちが大事か、どういう結果がなるかなんて、そんなことはわかるでしょ。だからそれは自分に対して最も、だってあなたにとって一番大事なものは自分でしょ。だから自分の人生じゃないですか。それに対して、その貴重なね、もう二度とない時間を、そこの瞬間にかけてるわけでしょ。例えば問題を解くのも10分なり15分なり、あるいは30分かかったかもしれないけど、あるいは30分かかって、最終最後までたどり着けなかったかもしれないけれど、でもその30分間っていうのはもう二度とないあなたの人生なんですよね。もう二度とその瞬間を帰ってこないですよ。ね、だからこそそれに対する敬意とか尊敬とか大事さね、尊重するとか、それを慈しみとかね、ということを大事にしていくと、大事にするっていうのはその、文字通りですね、そのくちゃくちゃにしたりして、ああ、やったんだなと思って、次の紙を静かに取ってそこに書いていくんですね。それが、だから先ほど申し上げたように、淡々とってことですよね。そういうふうにしてやっていく。それをね、なんかことさらにね、ぐちゃぐちゃっと丸めて、ゴミ箱に捨ててみたりですね、自分の書いた計算をぐちゃぐちゃぐちゃっとこう、なんか消してみたりする人いるんですよ。ただ消すんだったら消すで丁寧にこう、バッテンつけるかとか、斜線を入れればいいでしょ。というだけのことなのに、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃっとこう、なんか自分をごとく全部こう、めちゃくちゃにするようにしていくのね。それはね、ぜひやめた方がいいんです。だからね、これ一つ皆さんにね、これ簡単にできることだからお願いしたいのは、まあ、もちろん定量化するっていうのは前提なんだけれどね、例えば問題集にそういう問題集の問題番号にね、こう丸をつけるとか日付を書くときにね、丁寧に書くっていうことね。なぜかって言ったら、あなたのかけがえのない時間をそこでかけたんですよ。ね。それが問題をやったんですね。それできようができまいが、それいいんですよ。できたに越したことはないぞ、当然ね。 分かったに越したことはないけど、でも分かったにしよう、分からなかったにしよう、できたにしよう、できなかったにせよ、そのあなたのね、二度とない時間をそこにかけたっていうことは事実なんですよね。でしょ？だから、それを尊ぶ気持ちで丁寧に丸をつけるんですよ。あるいは丁寧に日付を書くんです。そうやって淡々と勉強していってくださいね。そうするとね、いつの間にかね、焦りっていうのはなくなってきて、自分のペースで最良のね、面白いもの、最大の、最良のペースで、あるいは最良のやり方でやっていくことができるようになりますよね。こういうものです。だからどんなにいい指導者をついていても、そういうところがね、やはり無自覚だと、なかなか結果につかないので、それ残念なんで、ね、やっぱりその自分をこう今話したようなことをね、よく見て考えて、考えるというかその受け入れて、淡々とね、やってっていただけたらいいと思うんですね。まあ、大きい話をすればね、幻想の愛によっちゃダメですよね。そういうものはないので、残念ながら人間はないんですね。ないんだけれど、ないんだけれど、でもあるんですよ。それはないんでしょ？ないんだけれど、あるんです。そのあるものって何でしょうかね。まあ、多分それがね、人生の、なんていうかな、もう目的とまでは言わないですね。うまく表現できませんが、それが人生というか、それと共にあるのが人生というか、それがね、もし受験ということでね、こう聞いてらっしゃる方がそれが分かったら、それはこれ以上嬉しいことはないですし、またその方にとってもすごく大きいことだと思うんですよね。ぜひこの淡々とね、残り、もうだんだんに短くなって、少なくなってまいりましたか。淡々と人に振り回されずに自分っていうものをね、大事にすると、丁寧に丸をつけるということから始まるんだよっていうことですね。ありがとうございました。
第770回の今回は、焦りはなぜ生まれるかというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。